こちら大阪ではですね、最近異国の料理屋が急増しているご様子でございます。いやいや、えのきだ、そんな各国の料理屋なんてのは昔からあるだろう、特に大阪はというふうに、まあ、おっしゃる方多いと思うんですけども、私が申し上げております異国の料理屋というのは本当に異国の料理でありまして、何が言いたいかというと、メニューを見てもよくわからないという、例えば中華料理屋さん、今目の前に大阪の地元の出版社が出した大阪の町中華っていうムック、ピアムック関西というのがあるんですけど、こういうの見ると、まあ、美味しそうなね、チャーハンとかね、ラーメンとか餃子とかそういうのが載ってる、まあ、どこの店に入ったって迷わないですよ。メニューを見てそこにチンジャオロースと書いてあったって、確かにチンジャオロースなんて日本語はないんですけど、でもそれがピーマンとか豚肉とか牛肉とか の細切りで炒めてあるもんだってことはみんなわかるじゃないですか。でもなんか本当に普段使ってる日用漢字と東洋漢字と違う中国の略された漢字とかあるじゃないですか。あれのまんまでメニューがもし書いてあったら、それなんだか分かんない時があると思うんですよね。まさにそういう店が増えておりまして、この間重曹の西口のアーチェード街があるんですけど、そこの歩いて、そうですね、200メーターぐらい進んだところ、そこに新しいお店ができてると。でそこはハルピン料理、まあハルピンって我々よく言いますけど、まあ、ハルビンって書いてあったんです。ハルビン料理で串焼きなんですよ。金串にね、肉が刺してあって、美味しそうにこうスパイスがまぶさったような感じで焼いてある。でこれがね、安いんですよ。10串で880円、ってことは1本88円ですね。で、あ、これならまあいいかと思って入ってみたんですよ、安いから。でそして食べてみたら確かに美味しい。ただメニューがですね、わかんないですあの一部代表的なメニューだけこう上からシールが貼ってあって、そこに日本語の説明が書いてあるんですよ。それで他のドリンクとかそこら辺は、まあ、読めるものもあるんですけど、何これっていう、それとベラボーに高かったりするんですよ。なんか6万4000円とか書いてあるのが、何なんこれはとかっていうのがあって、他のメニュー安そうなんですよね。まあだからそういうような、もう日本人に寄せてない、そういう店が増えてるような気がします。 TYC ケムールインサイダークラブ、この番組は IBB 関西 G スタジオ、新大阪 G スタジオからオンデマンド放送でお送りしてまいります。お相手はえのきだしんえもんと、さっきからなんか声が聞こえてるんですけど、
松田です。西宮の松田です。
今日は何ですか、おっさん2人ですか、ここは。
はい、
今日
おっさんの
他にいないですか、ドクダミとか、
ドクダミ
石に花一人
花一人いませんね。
かすみ草とか
させる。
そして、IBB 九州にいるラフレシア、この方です。
たまにはいいと思いますよ、はい、キラウエユコです。
何がですか、ラフレシアがですか。
いや、二人でそっちでやっていただく。
まあそうですか。いや、まあおっさん二人の会話だと本当に飲み屋の会話みたいになってくるんで。
はい、いやでもその方がなんかまた違うね、お話とかも出てくると思うん
ですよ。ああそうですか。まあまあ進めていこうと思いますけどね。まあともかくですよ。その食べたのは羊の肉のやつだったんですね。うん、で、まあ、うまいんですよ。
はい、
ピリ辛で。
はい、
それで、で、普通のね、チャーハンとか、なんですか、麻婆麺みたいなやつとか、うんうん、そういうのがあるんですよ。まあ、それ一応写真があるから、うんうん、それでわかるんですけど、はいはい、写真見ても意味がわかんないやつがいくつかあって、なんだこりゃとか思ったら、
はい、
豚の皮の串。
はいはい、
で、うん、豚の皮ですよ、うん、鶏皮の串はよくあるじゃないですか、
はいはいはい、
豚皮、
はいはい、
でこれがね、1本110円、
はいはいはい、
まあ110円だからええかと思って、で頼んでみたら、はいはい、うまいんですよ、これ。
あ、うまいんだ。
あのね、グミみたいな歯触りで、
はいはいはい、
でうまみがあって、
はいはい、
味もちゃんと染みてるんですけど、
うん、
でも完全にあれですよ、うん、日本人寄せてないです。もうだから中国の方がこっちに観光で来られた時にどうぞ召し上がれみたいな体だと思うんですよ、
うんうん、
なのでなんか高級なマオタイ酒、中国の、
はあはあはあ、
それが6万4000円ですよ、ボトル
そうなんだ。
出るらしいですよ。
あ
これが。
あそうなんですか。
やっぱほら向こうの方が景気っていうかお金持ちが来るじゃないですか。
あーはーは
ー今日本人が貧乏ですから。
ああはーはーはー。
ええ、
あそうですね。
日本人がっていうか俺が貧乏ですから。なんかそういうことで
前ね天津に行った時に、はい、あのまあまあ いつものあの丸いテーブルのパターンで、
はいはい、
あのウィンドウにこうサンプルみたいなもんもあったしこうあのメニューに写真とかも あるんですけど、
ええ、
なんか大皿に魚が横たわ、はい、バッて横たわってて、はいはいはい、野菜がこう盛り付けてあって、
はい、こういうの丸ありみたいな
そうそうそう、は
い、
あのそれがいくらって出てるんですけど、はい、そこまで食べないよなとかいろいろこう、
まあ、
見てて思うんですけど
4,5 人いればね食うけど1人
とか日本だったらちょっと定食っぽい感じのやつもあるよとかいろいろこう、はい、小さくね1人1食これぐらいでまとめてくれてるやつあるじゃないですか、
はいはいはい、
そういうのがなかった感じなんですよねメニューを見てもいろいろ見ても
お一人様どうするんですかね
そうなんですよね
わかんないけど
ちょっと言葉も通じなかったからうまいこと話せなかったんですけど、
はい、
だからバッと来てバッと来て、まあ、まあみんなでこう回し食いするみたいな あれで終わった
でも松田さんいたら食えるでしょ
、まあ、食えますけどねただね、
はい、
あれあのチャーハンじゃ麻婆豆腐、
はい、
麻婆豆腐あこれぐらいで大丈夫だと思って頼んだんですけど、
はい
あの麻婆豆腐ってちょっと色が普通ついてるじゃないですか
色がついて
る、まあ、あのタレっていうかなんていうか
赤い
赤
色赤茶色の、
来た麻婆豆腐が真っ白なんですよ、
あの関東風のやつで真っ白なのありますよあの
ありますよね
ありますあります、
ほんでああなんだこれ味ついてねえんじゃねえかなとか
辛いでしょ
重いな食べたんですよ、レンゲがこう来てね、もう一口食べただけで、ボー
ッみたいな、
辛くて食べれない。
かえってあの色がついてないから油断しちゃうんですよ。
そうそうそうそうそう、そうそう。
で、あの、普通に、あの、これ辛そうだなと思うと、ちょっとだけレンジで取って、ちょっとまず食うじゃないですか。
はいはいはい、
で、これ色ついてないから、
はいはい、
これ大丈夫そうだね、とか思って、ガバって食っちゃうんですよね、あれ割とね。そうするとね、
あれ、あれ、俺、日本人だからと思って嫌がらせされたんですかね。
いやいや、そんなことないですよ。
だって、俺、レンゲに豆腐が2、3個入ったんで、ちょっと口に運んだだけでもうそれ以来、水ばっかり飲んで、ご飯食べれなかったんですよ。
まあ辛かった
んでしょうね。こんなに辛いもんかって。
まあ、新鮮、あの、例えば、四川のやつ、ちゃんとしたやつだったら、普通の日本人食えないですよ。
あ、やっぱそうなんだ。
はい。
辛いの、大概、許容量ある方なんですよ。じゃあ辛くても。
作って差し上げましょうか。私、四川の方から、うん、ちゃんと仕込まれた分量をちゃんと知ってて作れるんですよ。
そうなん
だ。で、一回、チラグレさんが、昔、熊本のある、なんだ、カフェみたいなところで働いてた時に、そこで一回作ってくれって言われて、で、その場で作ったか、うちで作って持ってったか忘れたけど、持ってって、で、他のお客さんとかに食わせたことありますけど、ほとんど一口でアウトでしたね。
そうでしょう、いや気持ちわかりますわ。もう、もう水のおかわりだけでもういいです。
と思いますよ。辛いだけじゃなくてやっぱマーがあるから痺れるんですよ。
痺れる下が。
山椒でね。
でその水を流し込んだとしてもその下から取れないの。その痺れが。だからダメ。
あれね、飲むヨーグルトとか飲むと少し。
ああそうなんですか。
まあまあそういうようなね。だから本当だから逆に言うと本格的な海外のそういういろんなものが日本でも食べられるっていう部分にはいいのかもしれないですね。
いやダメですね。あれは
木村さん辛いのは全然大丈夫ですよね。唐辛子いつも生で食ってますよね。
普通だと思いますよ。
こう青唐辛子をバッてこうやってつまんで買って
そうそう、
それで焼酎カッて飲むっていう。
唐辛
子ああそうっすか。お便りいきたいと思います。北海道札幌市からいただきました41歳会社員ラジオネーム生らカレー好き、
ありがとうございます。
ドジャースの大谷翔平選手の結婚相手が元バスケットボール選手の田中真美子さんということが分かりました。なんか写真も出てましたね。これから家計を預かるのかどうか分かりませんが、家計簿ってどんなことになるのでしょうか。ちょっとした財務省くらいのスタッフが必要なんじゃないかと思ったりして、まず分かんないですけど、それはちゃんとした、スタッフがいるでしょ、
ね、
でも。
あれもドジャースに、その資産運用から全部指導してくれる人がついてる。
そりゃそうでしょ、そりゃそうですよ。国家予算だもん、ちょっとした。
そうそうそう。
ところで、バスケといえば、キラユー師匠。ひょっとすると、 大谷翔平と結ばれたかもしれないと、思うと夜も眠れません。さあご感想をどうぞ。バスケットつながりで、もし大谷翔平と木田優が結婚していたらという、おなじみもしものコーナーはっていうダメだこれっていうことになるわけですけどもでもやっぱ
大谷もともと噂あったからですね。
あ、そうなの？そうなの？
はい。
ああ
今回発表がある前からですね、ネット上では騒がれてます。あ、
だからよくなんか SNS でやっぱりとか書いてあるのが結構見たけど、うんうんうん、どこがどうやっぱりなのか俺全然知らなかったんで、で、その写真も見た時に、まあ大谷翔平それなりにタッパーあるじゃないですか。
193
ね。で、それとそんなにこう、ね、だから、うん、最初モデルさんかなんかかなって最初思ったんですよ。存じ上げなかったんで、はいはいはい。で、そしたらバスケの選手であるってこと、あ、なるほどね、と。で、元富士通かなんかにいた人なんでしょ、うん、で、
すごいね。
まあだから当然お二人の間に、まあお子様がもし生まれれば、それはちょっと、巨人一族ができるじゃないですか。
お兄さんもなんか、ラグビーの選手かなんかですよね。田中さんのお兄さんもラグビーの有名な選手。
あ、そうなんですか。
も
う
全部スポーツ一家。
スポーツ一家。嫌な一家ですね。
うん。だからすごいんじゃない子供が。
星穴じゃなくてよかったじゃないですか。
なんかね、こうスポーツ選手、特に野球選手とかサッカー選手との女子アナのカップルっていうのはムカつくよね、なんかね。
なんか嫌じゃないですか。
いや、でもね、あれは意外といいのは、奥さんの方が頭いいじゃないですか、大体。まあ大体ですよ。
まあ、そうです。
まあ一応大学まで行ってるという体でですよ。で、そうすると、ある程度のそういう計算ができるという部分では、家計を預かるとか、あるいはその栄養管理とか、っていうところではいいっては言われてますけどね、女子アナの中。
計算ができるって、みんな計算はできるじゃないですか。
いや。まあだからその、
いや、
もちろんそうですよ。それはもう女子アナだからいいとなんて私は言いません。ね、女子アナなんかほとんどバカですから。
それ
そうなったら、福原愛ちゃんどうなんですか。
福原愛ちゃんってどうでしたんですか。
福原愛ちゃんが、まあ、親権を裁判で今、旦那と、
台湾で
争ってるじゃないですか。新しい男ができて、そっちにな
ん
か。
簡単に言うとどっちもバカなんでしょ。知らないですけど、あれも。ね、勉強してそうには思えないんで、卓球ばっかり言ってたでしょ、だって。それはもう。
顔変わったですね。
顔ちょっと変わりましたよね、やっぱり。
ねえ、うん、なんかちょっと昔のあれが全然今。
それは子供の頃と大人になりゃ、それは。
いやいや、違う。大人になった顔から今なんか。
何、人相が変わったと。
でしょ、
いや、知らない、
変わってないですか。
あのね、
記者会見した時。
私の、 論理で言えば、
松田の論理で。
童顔系の女の人って、やっぱ男をもてあそぶタイプが多いから。
童顔の人は男をもて
あ
そぶ。
あの、やわらちゃんね。
やわらちゃん、もてあそんでるんですか。すいません、
もてあそんでる。やわらちゃんも結構、男遍歴激しいですよ。
いや、あ、そうなんです
か。だいたいね、スポーツ系の人は、体力あり余ってるから、だいたいこう、お盛んだとよく言われるじゃないですか。ね、だって、オリンピックの選手村って、どこそこにゴムが、使い捨てのゴムが捨ててあるとかっていう話がよく聞くじゃないですか。まあ、さもありなんと思いますよ。さあ、もう、まあ、どうぞご自由にという感じですけどもね。まあ、だから、まあ、遍歴はまあいいと思いますよ。別にさ、それぞれの自由だから。さあ、やわらちゃんがですよ、いきなりこう、ね、大外刈りで男性を倒してですよ、それで犯してたら怖いですけどね。一本背負いとかかけて
る。犯せるでしょうね、その気になったら、ばーっとこう落とされて。
相手が弱いんで、ね、ちょっと細身の兄ちゃんとかだったらやられちゃうかもしれないですよ。
ポテンと落とされて、いつの間にか奪われてるっていうパターンでしょうね。
いつの間にか奪われてるかどうか知らないですけど、まあまあ、そういうことは不可能じゃないと
思います。いや、一回ね、未来の党の時に、スマに来たんですよ。で、応援行ったことあるんですよ、選挙が。
一回すれば、選挙出たことあった
んですか、ね、あるんですよ。
はいはいはい、はい、
でもね、いや、間近で見たら、やっぱりね、人気出るの分かりますわ。かわいい、ほんと。
そうっすか。
間近に見たことないでしょ。
いや、ありますよ。選手時代に見たことあります。
なかなかね、おっさん好きのする、なかなかいい感じ。
そうかな、俺、やわらちゃんっていうよりは、どう見ても俵ちゃんだなって思ったんですよ。
どんな時なんですか、それ。
やわらちゃんに失礼だろうと思って、漫画の。だいぶ違うぞって、これ、俵ちゃんだって言って。
そうかな、俺、印象良かったけどな。
松田さん、若い子は、あれですよ、甘いから。 ストライクゾーンが若いってだけで全部ストライクだから。
若かったのかないや
ちょっと
よくわからんけど、
もうなんか、うん、横幅5メーターぐらいでしょストライクゾーンもうちょっと俺ちょっと若い子には厳しめなんですよ私、うん、豊島にはもうちょっと、ね、広いんですけど、あの若い子にはもう全部ほぼほぼあのほぼほぼボールです私からです、
まあまあ戻しますけど、
戻す
あのお似合いですよ、
うん、あ大谷翔平&この田中、うん、ま、真美子さん、
ま、真美子さん、ええ、うん、お似合いだと思う、あのバランスがなんか
いい感じでね、でどちらもやっぱりそれなりにストイックな、やっぱりそういう自分というものを律することができるからこそ、うん、あれだけの成績をこう、うん、出してると思うんですよ。そうするとほらよくほらスポーツ選手の中でも割とあの、うん、あの何ですかこう無頼派というか合法来楽な人もいるじゃないですか、うん、結構いう、もう夜酒飲んで遊んでそれであのバッターボックスに立って全然やりますみたいなアブさんみたいなやつもいたりするけど、うんうんうん、この人たちとも違う、
違うね、
そうするとやっぱりそれなりのかっちりとしたご家庭を築くかもしれませんね、うん、
で、まあ大谷ね、大谷さんのこのお母さんももともとバドミントンの選手かなんかでオリンピック行ったのかな、ちょっとわかんないです、
まあ、まあともかくそういう一族だと、
もうスポーツ一族、スポーツ一族同士のなんかですね、
まあ、サラブレッド、
あのサラブレッド、有望ちゃいますもん。
ここは褒めとかないとね、褒めといて、もし何かおこぼれに預かれるならこれはラッキーですからね。大谷翔平選手本当におめでとうございます。
ちょっと引っ張っていいですか
まだ引っ張るんです
か、ね、大谷翔平選手ね、スポーツだけじゃないじゃないですか。
いややっぱさあの才能がいろんなところに溢れてると思うんです
よ。今はっきり言って MLB 引っ張ってると言っても過言でもないぐらいですから、まあまあ、あの精神的にあの ECC アンバサダー聞きました？
いや知らないです。
あの留学ロサンゼルスに留学させる留学資金、
はい、
100人ぐらい、まあ、招待するとか言って、
あのドンと寄付したやつね。
でそのそこの社長がなんか詐欺だと思いましたとか言って、
あ最初にね
最初に
金額聞いて嘘だろうと思って
1000億円ですよ、
そのわずかそのわずかあの 0.01% でいいんで
いやいや
そういうのIBB によかった、
ちょっと崇高な話からちょっとレベルの低い話、
何言ってんすかIBB は崇高ですよ、
いやすごいと思いません、それもう年俸全額いっちゃったみたいなあれですよ、年俸じゃないか、まあ、契約金が、
まあ、まあもちろんその、うん、使い切れる額じゃないじゃないですか、うん、そのね、で自分たちの設計があって で当然それ以外にも CM の収入やら何やらがあるわけで、
う
ん
う
ん、
そうそう、
じゃあ十分それで、まあ、生活はもうあの豪華な生活は可能ですから、
コンサー料で78億
か、ああそうっすよ、うん、だったらその 0.0001% でも構わないですからもう全然構わない、もうあの IBB でございます、
金の使い方や
よろしくお願いいたします、はいはい、木田さんから大谷翔平選手に選手だって選手に、
いやいや別に何もないですよ、
そうですか、
案外何もないんです、
続きまして東京都豊島区からいただきました、53歳洋服屋、ラジオネーム靴下に穴があってもいいじゃないか独身だもの、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
相変わらず中規模以上の地震が全国で多発しています、うん、榎田師匠の解説による 3.11 リアルタイム配信は忘れかけていた、災害の肌感覚を思い出させてくれました、うん、ところで榎田師匠が地震や噴火などの災害に興味を持ったきっかけって何ですかということをいただきました。あんま語ったことないですかねこれね、まあ、この間あの 3.11 3月11日のあの14時46分ですね、これあの東北地方太平洋沖地震知ってますか皆さんあの東日本大震災というのはご存知でしょうけど、東日本大震災という地震は起きてませんからね、うん、東日本大震災という大災害を巻き起こした地震の名前は東北地方太平洋沖地震という名前ですからねでこの地震がその発生いたしましたのが2011年の3月11日の14時46分なんです。で14時46分にまずドーンと一箇所まあ割れたわけです、プレートが。そのもうわずか数十秒後にちょっと南のところでダーンと割れて、でさらに数十秒後にまたダーンと割れて3つ割れたんですよ。この3つの巨大地震が連発して起きたので、だから最初に例えば岩手県でガーッと来て、岩手県まだ揺れてるよまだ揺れてるよっつって、でその後だんだんあまだすごい強い地震が来たぞ、でまた3つ目来たぞっていう、で 宮城県だと。最初、あ、なんか地震だ。で、2発目のところで、うわ、すげえ地震だ。で、3発目のところで揺れてるっていう。で、福島がその、1、2、3発目が一番大きかった。だからそういうような感じで、場所によって揺れ方が違って、しかもそんだけずっと揺れてたということで、1分以上揺れてたわけですよ。すごい長い揺れだったわけです。で、これが、まあ、
日本。あれ、P 波と S 波でしたっけ？縦と横でしたっけ？はい、地震計。
P 波というのは、最初に来る初期微動ということで、プライマリーの略で P 波と言います。で、
その後に。縦とか横とじゃあ、そういうあれじゃない？
またそれはちょっと別の意味になってきます。で、その後にセカンダリーっていう S 波というのがやって、これがその本格的な振動になってきます。で最初によく縦揺れって言いますよね。縦揺れで確か縦波が来るんですよ、うん、でその後横揺れが来るという、その松田さん あの認識は間違いじゃないです、うんうん、ただこれは距離によるんで、
これすっげー、まあ、縦だけで終わる場合もあるっていうことですか？
ないですね、
いや両方来る必ず。
だからその P 波がね、強い地震の P 波だと、遠くだとですね、これはだんだん縦だか横だか分からなくなる、
分からなくない、
はい、でだんだん振動になってくるんですよ、でこれがすっげえ近い、もう震源に近いところ、震央っていうんですよ、そこの近くだと、もう両方同時に来ますから、そんな時間差ないんで、だから突然ドスーンってくるんですよ、
なんか、ね、聞いたところによると縦しかあの時来てなかったから自然じゃないんじゃないかなっていう、
いやそれは私も地震計のデータ見てますけど、それはない
です、ないんですか？
ないですね、で人工地震だという、増田さんがいかにも大好きそうな、話がありますけど、あれを人工的にやれるとしたら、とっくに地球征服してますよ。
あの規模では無理。
あ、無理。やれるもんならやってごらんって、もう一遍やってごらんって言いたくなる。できませんよ。それ無理無理。
あれ地球がやったんじゃないですか？
地球がやったんですよ。
地球がやったんでしょ？
地球です。
探査船の。
え？無理無理。届かない、
あそこ。あれ何キロも掘れるっていうやつ、下に。
いや、掘れますけど、あそこまでいけないですね。で掘るのにものすごい金と時間かかりますよ。
かかるでしょ。
で、
まあ、あそこ、そういう時期にあれがうろうろしてるんだな、なんか知らんけど。
常にいろいろしてますよ、あれは。
いや、そういう。
あれはあそこを調べるために。
米軍もなんか空母かなんか。
松田さん好きね、そういう話。でまあもうほぼほぼ科学的には、まあ、今のところそういう人工地震とかっていうのは、言ってる人はちょっと不思議な目で私なんか見てしまいますけど、人工地震はあるんですよ。
あるんですよ。
いや、人工地震は起こせるんですよ、
もちろん。
起震車っていうやつがあってですね、上からですね、地面を揺らすっていうことで、それは地盤を検
測する。地下実験とかそうですよね。
爆弾
の、
ダイナマイト
反応。あれも、こう、地震を起こして、こう、
そうですよ。
測るっていう、ね。
ただそれ、それをもし、あのエネルギーをマグニチュード9ですよ。9のエネルギーでやるんだったら、多分、ツァーリーボンバーはでも、もう間に合わないです。ツァーリーボンバーが多分、10発ぐらいいますよ。まあ分かんないけどね、サーリーボンバーってはバカ爆弾という ロシアが作った人類最強の水爆のことです。でそれでも無理でしょうね、で結局プレートが割れないことにはどうしようもないんで、まあともかく、その時その 3.11 だということで、私は年に1回必ず、この、14時46分尺を合わせて NHK の当時のテレビ放送5時間半分私録画してるんですけど、それを再生始めると何時に何が起きたかっていうのが全部こう、むしろ時系列がそのまんまで出てくるわけですよ。でそれを見るとその揺れが来てから何分後にどうなった、1時間後にどうなった、2時間後がどうだっていうことがこうやっぱ見てそのまんまですから分かるんですよね。で、あ、津波がこう15時何分にここの名取川を遡上し始めるとかっていう映像とかが出てきても、やっぱ、普段ぼーっと見るのと違ってその実時間で見てるんで、やっぱ感じ方が違うんです。で、それを今回初めてネットで配信してみたんですよ。で、それは結構多くの皆さんにご覧いただいたんですけど、まあ、面白い試みだというふうに言ってくださる方が多くて、で、当時の、あの時のその、まあ、感覚、今もこのお便りにありましたけど、肌感覚と書いてありますけど、そういうものをこう思い出すことができたということで、まあ、人によっちゃね、もちろん思い出したくないっていう人もいるでしょうから、まあ、番組の中でも本当繰り返し申し上げましたけど、そういう方はどうぞ見ないでくださいと。 市長を直ちにやめて他の楽しいものを見てくださいって言って何回も呼びかけたんですけど、うん、まあ問題は特にうちでは起きなかったですけど、うん、そういうのをやりました。で、ところでその私が地震や噴火などの災害に興味を持ったきっかけ、うんっていうのは何かというと、まあ一言で言うとうちの親父ですね。親父がまあその関東大震災のその記念日が来るたんびに関東大震災の話しましたからね。うん、で、うちの親父は関東大震災の時に、小学校の5年生ぐらいですか。
うん、
だから関東大震災東京で体験してる人間で。うんで、ただチーッと話を持ってるんですよ。その時は持ってることは分かんなかったですけど、うん、あの時はなお前すごかったんだぞと、それでうちの兄貴にな、その連れてってくれと言って、それで行ってきたんだ、上野の被服廠跡に。そこに行ったら獅子類々だよと、もう何千人という人たちの死体がここに焼け死んだ人たちがもうあれはとかっつって言うんですけどね、うんうん、あれは見てませんねあれ見てませんね、うん、俺はおかしいと思ったんですよ、あの後でだいぶ後になってから色調べたら、あれちょ嘘なんじゃねえのって俺親父に、うん、詰めたんですよ。見たって言ってたけどさ、どう見てもおかしいんだよねだって青山だろ、うちの親父は青山に住んでて、青山からその被服廠上野まで行かなきゃいけないじゃないですか、それ途中いっぱい大変なわけですよ、で相当距離あるし、その小学校のね何年生でって行って帰ってきたらもう一日仕事じゃないですかでだとしたら途中にもいろんなの見てるはずなんですよ、その話が一つもないっていうのはおかしいなと思って、したらいやいや、あれはな、あれはもう一月ぐらい経ってからね。で、そこで多くの人が死んだっていうところは見たんだっていうから、嘘じゃねえか、それっつって、うん。でもまあ、その現場には行ってるんですよ。
はいはい、
だそれは本当だったんですよ。
はいはい、
だから、で、そういった話を小学校のそのちっちゃい時から聞かされて、うん、で、その頃は、私もうすでに小学校1年生の時に熊本に引っ越したんですけれども、うんうん、熊本というのは、特異的な特殊な ところで、
うん、
地震がないという場所だったんですよ。地震がないっていうのはあれですけどね、
そうですよね、
揺れない、
ね、
で近くに阿蘇山がある、ね、火山があって、うん、まあ、九州は地震とかありそうな気もするんですけど、
はいはい、
確かに子供の頃ね、ほとんど地震で経験したことなかったです。でだからそれを
普段からこうちっちゃい振動とかそういうのもないわけですか。
あんまり気づかなかったですね。
あ、
で中学校に入るぐらいの時に、うんうん、群発地震が起きたんですよ、
はい、
これが後の2016年4月の熊本大分大地震の、幕開けです、
うん、
それが実は起きたのが1976年です、
うん、
1976年に群発地震が起き始めて、これが、まあ、ガタガタガタガタガタガタガタガタ入れてるわけですね。で、気持ち悪いじゃないですか。で、その時に、仲間と、なんか、実験をしてみようっつって、それで、やったのが、うちアパートだったんですけど、裏側が、割と広大な空き地だったんですよ。で、そこ、好き勝手にいろいろやってて、そこに巨大なダムを作ってみて、
うんうんうん、
決壊シーンを撮ろうとしたら、
はい、
撮る前に決壊したりとか、
は
いろいろあったんですけど、
はいはいはい、
でそこにね地上に逆 L アンテナっていうやつを私が引っ張ってたんですよ、
うんうん、10
メーターの、うん、短波放送を受信するための、
はい、
でそれとかいろんなアンテナ立てたんですよ勝手にでひょっとして地震っていうのは、まあ、地磁気に何か影響を与えるんじゃないかっていうふうに、うんうん、なんか勝手に思って、
はい、
ということは地面の中に電極を埋め込んで、うん、で空中にちょっと浮かしたところに別な電極を作るとコンデンサになるじゃないですか、
うん、
でコンデンサになったその時の静電容量を常に測ってみたら変化が起きるんじゃないかって気がしたんですね、
すごいな。
で地面にアルミ箔をダーッて敷いて10メーター四方ぐらいです。結構でかい。
すげえな。よく敷いたよね。
親からお金ましたよ。物置にあったアルミホイル20箱ぐらい全部使って、お前アルミ箔がないんだけど どうしたのとかって後で言われたんですけどね。知らないよとかって。それで空中に こう 木のこう細い木でこう枠を作って、でそこにまたそのあの電極をまた作ってですよ、はい、で浮かせてあのぶら下げたんですよ、うん、それで線引っ張って、でそれをあの学校からオシロスコープ借りてきて、うん、であの勝手に測ってたんですよ、うん、オシロスコープ借りてきてっていう、ね、オシロスコープ盗んできたんですよ、ね、どうせ使ってねえからいいだろうと思って、それで、まあ、ちゃんと返しておきましたけどね、うん、それでやっぱ変化するんですよ。
ああそうなんだ。
これがもちろんその雨降ったりすると極端に変わるんですけど、うん、例えば1週間日照りが続いたとするじゃないですか。それでもね、時間とかいろんなものでもやっぱ変化するんですよ。うん、でそのなんかある一定の傾向があって、うん、昼になるとやっぱ気温が上がって乾燥してくるから、うん、その分ちょっとこうなんかあの数値に変化があったりとか、でそれをまあ抜いていったとしても、うん、変な変化があるんですよ。うん、で変な変化があって、うん、地震が起きると変化なくなるんですよ。
ああそうなんだ。
うん、理屈は分かんないですよ。うんうん、でひょっとしたらただの偶然かもしれないです。うんうん、ただあの後からそういうのを大真面目で研究してる大学の先生が出てきましたから、今やってる人いますからね。
ああそうなん
だ。で、あの
俺の方が先だったのに。
多分先です。
盗みやがってみたいな。
いや別に変ですけど、うん、別にどっかに発表したわけでもないし、その頃ネットとかないから。で、あのそういうのが最初で、うん、でその後今度は1978年に中学3年生の時にもう一度また群発地震が起きて、うん、その時にちょうど授業中だったんですけど震度4が起きたんですよ。それまで震度3が最高だったんです。で震度4が起きた時についに校舎にひびが入ったんですよ。
あ、
はい、あの鉄筋コンクリートの割と新しめの校舎だったんです
よ。そうなんですか。
あ、これエネルギーすげえなと思って、うん、でそれから地震のエネルギーって何なんだろうとかいろいろ調べるようになって、うん、で理科年表とか買ってきて、あといろんなの買ってきて、うん、それからですね、だからずっとまた興味を持ち始めて、でちょうどその時期ぐらいに阿蘇中岳が噴火をして、うん、で観光客が亡くなったのかな、
うん、
あの噴火口 の, あの火口見物に来てた人が噴石に当たって、うん、それであの、まあ、結構な被害が出たことがあったんですけど、うん、でそういうのを見たらやっぱ、うん、火山って何なんだろうな、うん、で噴火口何回も、まあ、観光で行ってるわけです、うん、あそこが言ってみればまあ修羅場になっていると、うん、でまあだから本来あんなところ覗きに行くこと自体が自殺行為っちゃ自殺行為なんですけど、うん、
ああ
ただまあ観光地になってるわけですよね、うん、ああで去年のあれは4月、うん、あの前島君と2人であの熊本に、
うんはいはい、
行きまして、ええ、まああの選挙の後のお疲れ様ツアーで、はいはい、まああの前島くんご招待したんですけど、それで嫌がる嫌上優子さんを、うん、あのもう本当にね、ああいう阿蘇とか行くとね、嫌上優子さん不機嫌になるんですよ。
なんですか。
何度も見てるから面白くないって言われてるんですよ。
あ、
前島くんが初めて見るわけですけど、それで俺らがこう見てたらもうずんずんずんずん一人で歩いて行っちゃってですね、どっか行っちゃってたんですよ、うん、で、まあ、我々こう見て回ってたら、うん、すごいんですよ、もうあの地べたが、うん、アスファルトのね、道路がね、はいはい、もう穴がすげえ穴が開いてあるんですよ。上をこうあの、うん、アスファルトで埋めた跡があっちこっちあるんです。あの2016年の熊本地震の後に噴火したんですよ、
うんうんうん、
その時にドッカンドカン降り注いだ火山岩の跡なんですよ、
はい、あ
もうそういうのを見ると大変な威力だなっていうのが分かるわけですよね、うん、だからそういうのをこうゆっくり私たちは見物したかったのに、うんうん、全く興味のない木田上子さんはもう早くどっかで酒飲みたいって言うんで、あの
まあまあまあはっきり言って興味のない人には面白くないかもしれない
、火山は興味ないみたいですね。
はい、ないですよ。
ということで、あの私はこういうものに興味を持ったのだという話でございまして、まあそれ以降ずっとですよね。だからまあ多分死ぬまであの愛好家で、愛好家っていうのも変ですが、研究者で、うん、あの一姿勢の研究者でいるという、うん、ことだと思いますけどね、で、まあ、だって地球にいる以上地べたが揺れるのはもう宿命ですからね。
あれダイナミズム、まあまあしょうがないんでしょうね。プレート弾けるっていうの
は全く揺れない地域もあるんですよ、その内陸で、
うん、
そのまあ、まあ、そういったところは幸せなところですけどね、うん、でもまあ日本列島はしょうがないですよね、うん、
いや、ああいうプレートがいくつも重ねてて長年ストレスがたまるんだったら、
はい、
いっぺんに弾けるからね、 震度ね7とかなるんで、普段からパンパンこう弾けさせてストレス解消してたら、そんな大地震起こんないんじゃないかなと素人考えで思うけど、
正しいですよ。
でもそれはあの地球のそのなんていうか循環の中で起こってることだから、
だから理屈としては正しいけど、それやれますかって言ったらやれないだけですよ。その処方が処方箋はないという、例えばそのね、あの、テレビが良くないのは、よくあのプレート境界型地震のこれはこういう、あの理屈ですっつって、昔だったら2枚のこんにゃくを使うんですよ。こんにゃくをこうず、滑らせて上のこんにゃくがズルンって戻った瞬間があって、それがあのこの境界型地震、大地震の発生ですとかって言うんですけど、こんにゃくとこんにゃくだったらつるんとしてるじゃないですか。そんなわけないんですよ。だって海底には海底山脈とか山とかそのでっこぼこしてるわけですよ。でそれが言ってみればそのでこもうでっこぼこしてるやつが中に入ってるわけでしょ、そうするとそれは当然そこに引っかかるわけですよ、で頑丈な山とかに引っかかっちゃって進まなくなるんですよ。ここでストレスがどんどんどんどん溜まっていって、ついに耐えられなくなって、その山がバカーンって破壊されて、ドターンっていくから大地震になるわけで、だから海底にどういう山があってとか海底の地形というものをあのずっと観察をして、で今観察するじゃないですか、今観察してるのが、10万年後ぐらいに役に立ちますから、だからあのいや10万年前にどういう山があったかっていう、10万年じゃ足りないか、もっとまで50万年、まあ30年前って言われてますぐらいに、あのどういう山がそこにあったかってことが分かると、でもあの今だんだん分かるようになってきたんですよ。そうするとそこに引っかかりがあるってことが分かって、あれがその引っかかり、この引っかかりは根性ありそうだけど、これが引っかかって壊れたらえらい地震になるよっていうのは読めるようになってきたんですね。ただそれがいつ来るか分からない。
だからそれがね、あの単純にそのもうしょっちゅう日頃から滑らせとけばっていう考えに陥っちゃうけど、その地球のその奥深いシステム、それは何らか意味がないと思ってたけど、実は意味があったりして、でこっちで思惑で勝手に、人間の思惑で勝手にそういうことをやると、なんか反撃がとんでもないことが起こるんじゃねえかなっていう、
まあ多分人間の力じゃそれを
いやできないかもしれないけど、人間のその浅はかな考えでね、単純に地球を触り出すと、良くないことが起こるんじゃないかなと思ったり
する。あるかもしれないですよ、余計なことをしてしまったっていう、
実はこういう意味をあれは持ってたんで、それを破壊したらとんでもないしっぺ返しが来たみたいな。
昔台風をね、あのやっつけるために、台風に水爆を落とそうと真剣に考えた学者さんがいたりとか、で実際には やらなかったですよ、でやってたら何が起きてたか分かんないですよね、その台風が消滅したかもしれないけど、その分そのものすごい量の放射性物質だとかが大規模に撒き散らされるわけじゃないですか、でだから
そうですよね、あの中国の人工の雨のあれなんか空に打ち上げてこう、できるじゃないですか、あれもおかしくなりましたね、あれやってから。
だから何をあの妖怪人とかね、
そう
そういうの巻くんですけどね、
前で人工に雨降らしてるけど、
まあいいことはないでしょ、
いいことないね、あれなんか、
だから、やっぱね人間がね、自然をね動かそうなんておこがましい、
おこがましいよね、
と思いますよ。
せめてできるんであればちょっと予測ができたら、ちょっと避難とかいろいろできるかなって、
せめて前もって教えてください。告知さえしていただければ我々は何とでもしますという、
100歩譲っていうか、まあ現象はしょうがないとして、それを避難できるんだったら前もって知ら
まあまあ、
ね、ればいいかなっていう、
そういうことだと思いますよね、ということで、まあ、ぜひ皆さんもこういう自然現象、自然科学に興味を持っていただければね、いいかなと思いますけれども、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを引き続きご紹介してまいりましょう。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。